皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第228回目、先週に引き続きヘンリーさんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
もうこのまま走ってくださいみたいな。
そうですね、線路だけこっそり作っておいて気づいたら電車が走ってるみたいな
みんなこれに乗っていけばいいんだよみたいな。
そうです
すげえな、はい、それ当たった時はどう思いました、ヘンリーさん。でもも
うガッツポーズです
ねですよねだって当時そういう真似する人ってほとんどいないわけじゃないですか。
いなかったです、はい、
いないですよね、
はい。
まあ今だからこういう言える話なんでしょうけども。
そうですね、
もう黙ってたいですよね、もうその時はね。
そうですね、もう本当にそんな感じなんですよ
面白い、ね、やっぱりあれですか、ちょっと人と違うことをこうやるっていうか。
そうですね、もう本当にあの変態って呼ばれたかったんで
それは憧れでもあったんですね。
そうなんです。もうあの褒め言葉だと思ってる。
じゃあ会った時、あのヘンリーさん今日も変態ですねって言えば、
あのボディービルダーが切れてるっていうのと一緒ぐらい変態って言われると嬉しくなる。
じゃああのヘンリーさんとのそのオフ会の時はその変態話がたくさん出てくるわけですね。
ほんとそうですよ。
その農作物って聞いた時から僕びっくりしましたけどね。
農作物、そうですね、農作物ですね。
じゃあ畑持ってるわけですか。
畑はあの持ってます、持ってるんですけど、まあ、自分の工作は確かにしてないんですけど、
う
ん、あの一応作ってもらってそれをこう売ってます。
はいはいはいはい、はい、ああなるほどねその農作物売ろうと思ったきっかけはじゃあ何だったんですか。
農作物はあれなんです、僕の知り合いっていうか、あれですね親戚が農作物を、まあ、田舎なんで、
はいはい、
やっていて、でそれをそのどうにか売りたいと、で、はいはい、道の駅とかに卸して売ってるみたいなんですけど、その道の駅とかだとその来客数で頭打ちになってしまうので、いっぱい入ってくれれば売れるんだけど、っていうところがあって、はいはい、なんとかこうインターネットで売りたいんだけどどうかなっていう、
はいはいはいはいはい
はい、
あのー、なるほどね。なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、それが今、ものすごい売れてるわけですか、じゃあ。
結構売れてます。そうですね。結構売れてます。
ちなみに農作、その農作物って利益率どのぐらい取れるんですか。
利益率ですか。やっぱり農作物って、容量というか、傘が張るじゃないですか。
うんうんうんうん、
なので、送料が、
うん、
FBA に入れるわけにはいかないんで、
うんうんうん、ですよね。
送料がネックかなと思うんですけど、まあ、でも 20% 超え、25% ぐらいはいってるか。
ああ、取れるんですね。
はい。
それを、Amazon で売るんですか？ヤフー
で。ヤフーでも。
あ、売るんだ。
はい。
で、ヘンリーさんが発送するんですか？
そうです。今日も3個ぐらい発送しました。
ああ、そうですか。
はい。
へえ、うん、すげえな、はい、農作物。
そうですね、
結構じゃああれですね、そういう食品だとリピーターさんも来るんじゃないんですか。
ほぼ今リピーターですね。
あ、ですよね、
はい、
農作物か、ちょっといろいろ教えてもらおうかな、ヘニーさんに農作物。
でも農作物失敗したこともありますよ。
どんな失敗ですか？
市場の、
うんうん、
人と知り合って、
うんうん、
で市場に入ってるヤマトとかの、うん、運送があるんで、季節の、要は売れ残ったじゃないですけど、その時にあったその果物であったりとか、
うんうん、
のをこう、何々のおすすめ農作物みたいな形で売ろうっていう話があって。
ああ、はいはいはい。
その時に出てきたそのいいものをいくらのパッケージで福袋的に売ろうっていうのを。何個か売れたんですけど、
うん、
受注発注のシステムは全く作ってなかったんで、かなりアナログで、
うん、
すごい大変だったんですよ。
はいはいはいはい。
だからやめちゃいました。
あ、やめちゃったんですね。
はい。
うん、
そんなに言うほど儲からなかったんで。
あなるほど。
はい。
いや、あとどんな失敗があったんですか？
失敗ですか？はい、これ、飲んだ時にお話しましたっけ？うちが一番扱った商品ででかかったのが、
うん、
ブラジリアン柔術のリング。
いや、あ、聞いてないですね。
うん、あ、そうですか。金網でこう貼られた八角形のリングがあるんですよ。
はいはい。
で、それを欲しいっていうふうに言われて。
欲しいって、あ、はい、
はい。で、それを中国の工場に頼んで、入れたんですけど、
うんうんうん、
八角形、正八角形のはずが、若干一辺が足らないっていう。
え、七角形？
いや、七角形まではいかないんですよ。すべてのこう、角が、すべて同じ角度じゃないっていう。
あー、なるほど。
はい。なので、雰囲気八角形なんですけど。
うん。歪なんですね、じゃあ。
歪。でも、歪じゃないっていう、すごい言い張られちゃって。
あ、中国では。
そうです。仮組みしてるから、みたいな感じで言われたんですけど、いや、絶対違うっていうのを、こう、やったっていう。はい。
じゃあ、それが、まあ、売れなかったってことですか？じゃあ、
売れました。売れて、うん、売れたんですけど、もう次、うん、二度とやりたくないな、みたいな感じ。
ああ。へえー。
そうなんだ。そういうことをやったりとか。
はいはいはいはいはい。でも、当たる商品もこうあるわけでしょ？チェーンリーさん、そんな、そう。
ああ、ありますあります。はい。
ですよね。
はい、あります。
まあ、商品は言えないんでしょうけども。これ来たなーみたいなのなんかありました？過去に。
来たなーですか？
うん。まあ、その、さっきのね、仕組みを作ったみたいなのね、日本でアマゾン出して、アメリカで売らせるみたいな。
そうですね。まあ、それは結構金額云々より、ガッツポーズ度は結構高かったんですけど。
ですよね。ちょっと初めて聞きましたからね、それは。
はい。
うん。
ですね。
うん。あと、アマゾンでじゃあ、こうやってて、
はい。
なんかやっぱちょっとまだ、ヘンリーさんの、こうやってるのはちょっとよくわかんないんですけど、
はい。
自社出荷が多いんですか？
いやいやいや、全然。自社出荷にして、しなきゃいけないような商品、
うん、
腐っちゃうとか、
ああ、はいはい。
重い。大型に属するような商品であったりとか、
はいはいはいはい、
力発送の方が当然安いんで、一回の送付で終わるんで、
はいはい、うん、
ただそういう商品は自社発送。あと、すごいちっちゃいけど、
ああ、メール便で行くみたいな。
はい、
はいはいはい。
そういうものは。
はいはいはい。まあ、じゃあ、ほとんどが FBA に送っちゃってるんですか？
そうですね。FBA がまあ、多いっちゃ多いです。
いや、ヘンリーさんのことだから全部もう自分でやっちゃうのかな。
いやいやいやいや、それはもうネタで梱包楽しいって言ってるだけでも、もう本当にバーベキューとかやりたいっすよ。
だって前飲み会言った時もなんかもう、ねえ、体育会系のようにこう運動のように自社出荷を楽しみながらやってるみたいな、そんな。
さすがにネタですね。
なんかそういう記憶があるんですよね、エンディさんの。
自社出荷があるんで、結局、うん、止まれないとか、
うんうんうん、
帰らなきゃいけないとか、
うんうん、
そういう感じでなってるんで、それが辛いっていう。
はあ、
同業の皆さんは皆さんのなんかこう夜もう一軒行こうとか言ってる、あのさすがにちょっと明日あの負けプレプライムがあるんで帰りますみたいな。
あれじゃあ東京で飲んだ、ヘンリーさんと飲んだ時はあれ帰ったんですか、じゃああの時は。
週末とかだと、あの止めれるんですけど、
うんうん、
平日だと止めれないじゃないですか。
はいはいはい。はいはいはい。
そういう時は帰らなきゃいけない。
大変だな、
はい、
でも、それはそれでまた自分が楽しいわけでしょ、でも。
そうですね。なんか、やり遂げた感が出ました。
なるほどね。でも、そういう仕事をしながら新商品も開発したり、他の案件もこなしたり。
そうですね。
なんですね。
うん。大失敗ありました。
あ、大失敗。
はい。大失敗ありました。その車屋さんだった時に、僕がヤフーのオークションで売ってた、
うん、
車関係の部品とか商材があったんですけど、
うん、
それは中国のその会社、タオバオとかではなくて、会社で、
うん、
商品を仕入れて、
うん、
で、要は、プロユースというか、
プロユース、はい。
お客さんがプロだったんですよ。要は車屋さんとか、金屋さんとか、
はいはい、
そういうところ宛ての、商品で、
はいはいはい、
売ってたんです。
はいはいはい。
で、それが、利益額、
うんうん、
利益額は月に利益、純利益で、
うんうん、
100とか。
え
純利で100。
やばくないですか？
やばかったです、
はいはい。
給料ってなんだっていう感じでやってたんで。そのぐらい、要はなんか儲かったんですよ。
儲かったんですね、はいはい。
儲かってたんですけど、結局、ある日、
うん、
弁護士から内容証明が届きまして。
あ、いや、あ、いやいやいや。
あ、これはっていう。
うん。
それが中国の会社から日本の東京の弁護士に依頼して東京から届いたんですよ。
はいはいはいはい。
で、これはまずいっていうことになって、で、まあ、知らなかった体というか、なんだろうってもうすごい下にってやって、
うん
うん、やってたんですけど、なんか一週間ごとの文通みたいな感じの、週末に届いて、
うん、
こっちから送ると、翌週末にまた返信。
うわぁ、めんどくせぇ。
生きた心地がしない感じ。
いやぁ、めんどくせぇ。
そうなんですよ。それを、うん、どうだろう、2ヶ月ぐらい繰り返し。
うわぁ、うん。
で、まあ結局、事なきを得たんですけど、まあ、それが失敗だった理由は、
うん、
その商品自体が、
うん、
多分、中国の国内でその手を加えられている商品で、
はいはい、
しっかりしたそのメーカーの商品ではなかったっていう。メーカー商品になんかカスタマイズをされていたっていう。
はいはいはい。
それが原因という。
うん、
今から思えばそうだよねみたいな感じなんですけど、
うん、
はい、それが結構まずかったなっていう失敗です。下手をしたらもう今こんな明るく喋ってられないぐらい。
恐ろしいっすね、でもね。
はい。ちょっとそういうのはありましたね。
いや、でも、要は中国の会社が、
うん、
まあ日本の法人相手に訴えを起こそうとしてたってことですよね。
そうです
ね。ヘンリーさんに対してね。
そうです。
で、だって中国って、
はい。
ね、真似する文化じゃないですか。
そうなんですよ。
そう、まあそう、逆もあり得
る。会社だったのかもしれないです。まあ
ですよね。
はい。
逆にびっくりしますね。中国こういうことやるんだみたいな感じじゃないですか。
それ言ってくるみたいな感じの。
ああ、逆にね、だって日本の企業が中国をこうね、
うんうん。
その真似されたものに対してね、こう、
はい、
訴訟を起こすとかなんとかっていうのはね、ある話、あってもいい、全然ね、あり得る話なんですけど、
はい。
あ、そっちで来るんですね。
そっちなんですよ。それは結構。まだ、会社を作る前だったんで。
個人だったんですね、まだね。
はい、一応個人で、もう会社作るっ ていう手前だったんですけど、個人でも何もわからないんでっていう、もうひらにひらに謝っていう感
じ。ああ、じゃあもうその商品はやめちゃったんですね、じゃあ。
そうですね、その商品はもう危ないんで手は出さない
よ。怖いですよね。
はい。
でも、利益で100万も出てたんですね。
そうなんです。だから、中国の輸入とかの、うん、そのスクールであったりとかっていうのは、うん、僕特に入ってなくて。
はいはいはい。
で、僕それ、その頃に、言ってみたら、それ中国輸入じゃないですか。
うん。
で、中国輸入で、僕、仕入れ値が、最後は5万ぐらいまで値切れたんですけど、
うん。
1個の商品で最初7万ぐらいだったんですよ。
はいはいはいはい。
で、だから、単価は結構高い商品だったんですけど、
うんうん、
よく言われる中国の輸入とかで、結構単価が安かったり、
安い安い、うん、
そういう感じのイメージはなかったんで、
はあはあはあ、
だからそのあたりも若干僕ずれてるんですよ。
なるほどね。
はい、
だからもうほとんど他の人と被らないんですね、清水さんね。
そうだったんですね。
被らないですよね。
はい、
だって、まず、ね、中国輸入、やろうって、まあ、始めようって言った時には、もう、はい、とにかくね、まあ、薄利多売みたいな、
うんうんうん、
それで、ま、高回転で回すみたいな、
はい、
だから、アマゾンの FBA を使いましょう、っていうね、
うんうんうん、
感じが、まあ、当時の主流でしたからね、
はい、
じゃあ本当にそのライバルがいなかったみたいな。
ライバルはそうですね、ライバルいても、
うん、
そもそもなんだろう、要は購入者がプロなんで、うんうん、で僕もプロなんで感じ、そのあたりでしたね。
なるほどね。
これってどうなんでしょうっていう質問にすぐにこう答えられるとか。
はいはいはいはいはい。
こっちですね、どっちかっていうと。
はあ、なるほどね。
そちらでもう、だからヤフーで、ヤフオクの質問欄にこうバシバシ質問が入ってきて、それに対してこう、じゃあそういう詳細の画像を上げるとか、もうすぐにもう、車の整備をしながら、こう、カチャカチャっとこう、写真を、
はいはいはいはいはい。
上げられるっていう。
はいはいはいはいはい。
そっちが強みかな。
ああ、なるほどね。じゃあ、プロのお客さんからしたら、
うんうんうん、
もうこの上ない、対応の店舗だったっ
ていうことですね。そうだと思います。そうだと思います。はい。
ね。レスポンスも早くて。
そうですね。
詳細もすぐ送ってくれて。
はい。
画像付きでしかも、みたいなね。
そうね。でも指差しでここ、みたいな感じ。
なるほど、なるほど。
はい、
だから、それはあれですよね。やっぱプロの人だから、相手もプロだし、自分も商品のことよくわかってるから、こういうことを聞きたいんだろうなと。
そうですね。
うん、ここは必要なんだろうな。じゃあ、ここ指差してあげよう、みたいな。
そうそう、そうです、そうです。これでしょみたいな感じで。
ねえ、受け手はね、そうそうそう、そこ欲しかったんだ、みたいなね。
そうです。もうその何秒か後に入札で落札されるみたいな感じ。
ああ、そういうことでしょうね。
はい、そんな感じ。
ああ、楽しそう。
そうなんですよ。もう仕事中に何やってんだって感じだったんですね。
それは楽しそう。他誰もやらないですもんね。
はい。だから、どちらかというと、今のメルカリとかの何ですかね、動画でこう、売るというか。
うん。
あちらに近い。
あ、そっか。
はい。
ああ、なるほどね。ああ、面白い。
はい。
そういうことも昔からやってたんですね、
ヘンリーさん。そうなんです。そう
ですね。で、ヤフオクの次に、アマゾンに行った、アマゾンの輸出に行ったんですか、じゃあ。
そうですね。ヤフオクの次、アマゾンの輸出でしたね。
で、そのぐらいに法人化になった感じですか？
そうです。輸出が、結局、消費税還付狙ってたんで、
うんうんうん、
最初から法人にして、もう税金払うっていう体にして。
あー、なるほど。
はい。
あー。
で、消費税の、 まあ、要は申告自体も、3ヶ月、
うん、
最短3ヶ月なんで、
うん、
3ヶ月ごとに、その、申告をして、
うん、
で、3ヶ月ごとに還付を受けるっていう。
あ、輸出やったことないんで、そういうので全然利益が取れるんですね。
あの、考えようによってなんですけど、
うんうん、
あの結局その国内で販売をしてないとして、
うん、
まあしててもいいんですけど、
うんうん、
してないとして消費税がイメージ的には8割型っていうかその、要は今だとテンパなんで、
うん、
100円、110円の10円分で、
うん
右左でこう売ったときに、10円の部分が利益に近しい。
うん。
じゃないんですけど、そういう感じで考えることもできなくはない。
ああ、そういうことなんですね。
はい。
じゃあ、それで、まあ、3ヶ月ごとに利益が、まあ、戻ってくるみたいな。
そうです、そうです。はい。だから結構、バツバツやってたときは、消費税の還付だけで、3ヶ月分で、あとかな、一番すごかった200万ぐらい。
還付だけで。
還付です、はい。
ボーナスですね。大きいボーナスですね、はい。3ヶ月ごとに大きいボーナスが入ってくるんですね。
そうなんです。そういうことをやってたんで、税務署から目をつけられて、
あらら。
2回税務調査が食らってるんです
よ。おーおーなるほど。
はい。
それは大丈夫だったんですか税務調査。
それは、個人だった頃に遡って、やられる、うん。ヤフオクでやってたやつをちょっと見られて、あの、しっかり申告してないんで、ちょっと取られて、
はいはいはい、
はい。よかった。まあまあまあ、このぐらいならしょうがないかなっていうふうに思っていたら、その、2ヶ月後ぐらいに法人で入られて、
はいはいはいはい、
で、法人でっていうふうに言われたときに、本丸が、そんな頃に、頼んでた税理士が、多分、分かってなかった、僕も分かってなかったんですけど、分かってなかった税理士なんで、
はいはいはいはい、
まずかったんですよ。で、
バレ
ると、バレると多分、すごいことになるっていうふうに、今の税理士に言われて、でそこはなんとか死守しようって。具体的に言うと、全世界やったんで、日本100円、アメリカ100円、ユーロも100円、
はいはい、
100円っていう風に記帳されてたんです。
はいはいはい。
だからそれってありえないじゃないですか。
ありえないですね。
100円で、ドルが110円で、ユーロが120円で、ポンドが130円っていうような感じで記帳しなきゃいけなかったのが、全部100円で計算してたんで、要は利益が、多分デタラメっていう。
はい、じゃあ輸出する場合はそこをちゃんと注意しないとダメなんですね。
そうです。その時に、なんていうんですかね、まあ、
その時の通貨。
1日はできないんで、まあ、そういう、レートをこう、
レートでね。はいはいはいはいはいはい。その、月の、
そうです。
まあ、平均とかって取るんですかね。
そしたら僕、月末でやってます。
ああ、
はい。月末の真ん中で取ってます。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
ああ。じゃあ今はそれをしっかりやってるわけですね、じゃあ。
そう、しっかりやってます。本当にもう、生まれても大丈夫なようにやってます。
ああ、輸出、じゃあそういうとこ注意しなくちゃいけないんだ。
そうですね。
ああ、なるほどね。やったことないから分かんないわ、そういうのは。
で、なんですけど、結局、輸出とかで、要はドルで、まあ、今、アメリカなんでドルで入るじゃないですか。
うんうん、
ドルで入って、ドルで海外の銀行口座に入っていて、
うんうんうん、
それが、帳簿上、日本のシステムだと、例えば、毎月次換算みたいな感じで、毎月こう、帳簿をつけるっていうふうになったときに、そのドルを今、円転した場合に、いくらっていう計算をするんで、実際、延滞してないんですよね。
ずれますよね。
損が出たとか、差損が出て、差益が出たっていうふうにやってるだけなんですけど、実際損が出てるとか、益が出てるっていうのは、返ってないから、やってない、出てない。そういうことが起こってるから、今、日本のその基調自体が、追従してないんじゃないかな、みたいな。
そうなんだ。その辺ちょっと難しいっていうか、面倒ですね。
そうですね。で、うん、決算になった時に、ザってこう、そこで要は、問答無用で、要は、計算を終わらせて、そこで要は利益が出たのかどうかっていう、その差益が出てるの、差損が出てるっていうふうにやってるんですけど、でも実際そこで、延滞してなければ、
結局こっちにお金持ってこなきゃ出ないんですもんね、だってね。
そうです、そうです。
円に変えなかったらね。
そうです。なんでそういうこともあって、輸入もやってるんですよ。
ああ、なるほど。
要はドルで持ってるから、ドルで購入して、商品だけ日本に届いて、それが、
はいはいはい。
勝手に延滞じゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そういう感じです。
ああ、なるほどね。
はい。
ああ。ああ、なるほど、なるほど。あれ、そういうふうにやってる方、話聞いたことあるわ。ドルを持ってたいって。だから。はい、あ、そういうことなんですね。
はい、
でも、なんかいろいろちゃんと調べるっていうか、分かってないと、ねえ、そういう時に苦労しそうですね。
そうですね。まあでも、だいぶこれで10年近くやってるんで。
はいはいはいはいはい。
輸出とかは。
はいはいはい。
だいぶ分かったかなっていう感じです。
ああ、なるほどなるほど。
はい。
で、それで利益の出し方も分かるし、ねえ、わざと損を出すっていうか、ねえ、税金を取られないように、
はい。
みたいなね、
そうですね。
ことも考えるだろうし。
はい。
なるほど。まあいろいろあれですね、その失敗したことによって、
そうですね、まあ
ね、いろいろこう、うん、分かってきたことがありますね。
はい、
なるほどなるほど。で、あとじゃあ今はまあ輸出ができないっていうことですから、
はい、
今はもう国内で、
うんうん、
国内の販売をこう強化しているっていうか。
そうですね。国内の販売強化
です。
で、中国とかで結構商品があって、あ、これいいなっていう商品を逆に日本の会社で作ってもらったりとか。
はい、ああ、はい。でも高くなっちゃうじゃないですか。
高くなるんですけど、精度を求めてるような商品とか。
はいはいはいはいはい。
もう日本の精度で作ってっていうのが。僕、歯車マニアなんですよ。
はぁ、
あ。あ、そうか、これ、そうですね。僕、車の整備もそうなんですけど、本当は時計技師になりたくて。
はい、はい、はい、はい、はい。
免許とかそういうのはちょっと、そういう学校とかは通ってないんですよ。自分で修理できるんですよ。うん、
ええー、
はい。
あ、そうなんですか。
はい、顕微鏡とかも持ってます。
ええー、
そういう、もう変態、ちょっと。
ね、ヘンリーさんって器用なんですよね、じゃね。
器用なんですかね、なんかでも
時計の修理やっちゃうんですか。
はい、やります。で、当時その、ドイツの、
うんうん、
大きい時計って言っても、大きい時計からちっちゃい時計まである。
腕時計。
腕時計から、
うん、
柱時計まで。
はいはいはいはい。
柱時計も結構一緒なんで、
うん、うん。
んですけど、
うん、
ドイツにユーハースっていう、ドイツの柱時計とか、古い時計があって。
あ、有名なんですね。
はい。そいつは、eBay とかで、古く壊れたやつを買って、
はい、はい、はい。
出たりとかしてて。
それ儲かりそう。
はい。だけど、うん、あれめちゃめちゃ怖いんですよ。
怖い。
要は、動くって言ったら、動くんですけど、うん、日差っていう、日にちの日にさの差。
うん、うん。うん、
何分とか何秒とか。
ああ、誤差ね、誤差。
誤差です、はい。
うん、うん。
それを測るために、
うん、
要は、ゼンマイを巻いて、
はいはい、
柱というか壁にかけるんですね。
はいはいはいはい。
かけた状態で、要はどのぐらいずれるっていうのを調整するんですけど、
はいはいはい。
それが、なんていうんですかね、バイオハザードというか、はい、要は、柱時計って振り子がカタカタ言うじゃない
ですか。うんうんうん。
あれが5台ぐらい一緒にカって言ってるんですよね。
うんうんうん。
だからそれがたまにこうカリカリカリカリ、ボーンっていう。
うんうん。
それが暗闇で鳴ってるとめっちゃ怖いんですよ。夜とかも全然鳴るんで。
なんかどっかのホラー映画みたいな感じで。
そうです、そうです。もう後ろ振り向いたらもうなんかいいみたいな感じで。で、その、時計自体が結局100年とか150年とか前の時計だったりするんで、
はいはい、
何かしらこう、あるじゃないですか。
なんかついてんじゃねえかな、みたいな。
そういう感じのなんか怖さ？
面白いな。
そうそうそう。そういうことはやってました。
面白いな。そうそう。マニアなんですね。
マニアです。
ね。面白い。今もやってるんですか？そういう時計。
時計は趣味で自分の腕時計を直したりとか、油さしたりとかしてます。
うん、ああ、じゃあ、
そんなレベルです。
ビジネスには、さすがにちょっとやってない。
やってみて分かったんですよ。
うん。
趣味をビジネスにすると、こだわりすぎて売れなくなる。
うん、あ、そういうことか。
はい。うん。思い入れが強くなっちゃって。
あ、これ、売りたくないわ、みたいな、
姉妹に。売りたくないっていう、そうですね。
ああ、もう愛情が入っちゃって。
そうですね。で、なんかその腕時計とかも結構直して、
うん、
売ったりとかしたんですけど、
うん、
なんかなんだろう、それで、ね、クレームが来ると、すごい凹むんですよね。
ああ、そっかそっか。
はい。
俺がこんだけ愛情込めて直したのに。
そうなんですよ。
はいはいはいはい、は
い。そういうのをやってると、やっぱりそのビジネスとしてはできないなと思って。
ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。
はい。
あ、じゃあそこにはもう行かなかったんですね、じゃあ。ね、趣味程度で。うん、
はい。
趣味で抑えておこうと。
うんうん。
あ、なるほどね。ね、なるほど。面白いな、アインリーさん。あ、わかりました。ではでは、ヘニーさん、時間になりましたので、
はい。
うん、まだまだちょっとね、変態チックな話が出てくる予感はするんですが。この辺で次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい、はい、奈良さんを、
はい、
はい、
奈良さん、同じ福島の方です。
はい、
はい、奈良さんとはどういうお付き合いというか、
はい、だっけな、中国輸入かなんかの集まりで、
はいはいはいはい、
お会いして、
で
お会いして多分何回かお会いしてるんですけど、何回かこういう話とかをいろいろしてるんですけど、大体最後酔っ払って分かんなくなるんですよ。だから、なんだっけみたいな感じの、
はいはいはい、
繰り返しになっちゃう。
ああ、そうなんですね。
はい。
ああ、でも気がつけば飲み会の時に一緒に話してるみたいな。
そうなんです。大体一緒に話してる。
ああ、なるほどなるほど。
はい、
ああ。飲み会仲間ということで。
そうですね。
あ、わかりました。じゃあ、次回は奈良さんをお招きしたいと思います。じゃあ、はい。じゃあ、その奈良さんに、ヘニーさんメッセージ、伝言お願いします。はい。
じゃあ、コロナ終わったら、またぜひ飲んでください。
はい。わかりました。じゃあ、その伝言をお伝えします。
はい。
はい。はい、じゃあ、ヘニーさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。失礼します。はい。